マブルのリーサイド。
あとはルンバ相撲だよ。どれぐらいの高さだと超えられるのかな。なんかルンバ相撲もできる気がするんだよな。いやいうことでございまして、まああれっすよね、予算があるといいですねってみんなが言ってましたけど、でもまあそういうことっすよね。予算があるの分かってたからルンバいけませんかねっていう発想が出てくるっていうところで、これラジオだったら絶対出てこないですからね、もう。いやでも面白いって、イマジンスタジオでルンバが10台動いてると考えてみ。ということでございまして、まあそんな中ですよ、あの B 祭ではですね、ラジオに関するアンケートというのを実施しておりまして、まあ我々ね、僕や三浦、ラジオ界に身を置く者として、今ラジオは聞かれてるのか、そもそも
メディアでね、メディアラジオというメディアでね、
はいはい、でまあそもそも論でラジオ番組自体を聞く機会はあるのかどうなのか、そしてラジオで聞いてるのかラジコで聞いてるのか。
ラジコもいよいよね、うん、本当にポッドキャスト進出しましたからね。
あ、そうなんだ。
ラジコのアプリでポッドキャストが聞けるようになりましたから。
なるほど。
ちょっと操作性がごっちゃごっちゃになってましたけどね、俺ラジコ
ポッドキャストも最近聞けるようになったの。
アプリでそのポッドキャストを開いてみようと思ったら普通にタイムフリーがスタートして、
はいはい、なるほど。あ、本当だ。聴取期限なし、いつでも再生可能、ラジコでポッドキャストを楽しもうっての出てきましたね、う
ん、めちゃくちゃこんがらがりましたけど、
これはどんなポッドキャストが上がるんですか。
日本放送はまだ一部 のシステムの都合上って言ってましたけどね、まあ、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、
これはだから各放送局が配信しているポッドキャストが上がるってことで、まあ、B 祭みたいなこう、うん、アウトローのやつは上がらない。
野良系は
野良ポッドキャストは上がらない。血統書付きのポッドキャストじゃないと上がらない。野良ポッドダメなの。
まあ、もうけど多分放送局が、うん、まあ変な話ね、放送局が出資しているサイトだから放送局が、
これだから僕がやってるやつだとトータルさんのポッドキャストはここに上がる可能性が出てくる
ってことですね。今後出てくると思いますよ。現状はまだ上がってないですけど、
まあまあそういうですね、まあラジコで聞いてるのか、それとも昔ながらのラジオで聞いてくれてるのか、あるいはカーラジオとかね、そういうので聞いてくれてるのかとか、
あ、今のポッドキャストのやつ見解はあくまでも自分の個人的な見解なんで、
はいはいはいはい。いうところとか、あとはあの AM ステレオ放送というのを聞いたことがあるかと。
俺こないその岸から YouTube に上がってるやつを後輩見にしたらキョトンとされましたけどね。AM ステレオって何ですか。
何ですか。まあそうだよね。あとはこの AM ステレオとまたこう対義語に近いかもしれません、ワイド FM というのを知ってるのか聞いたことがあるのかというところで、これね、さっきちらっとアンケート自体を目を通したんですけども、うん、ワイド FM というものの概念がそもそも知らないという人の方が多い気がしたんですけれども、まあ、これは何かというと改めて説明しておいた方がいいかもしれないですね。
もう死後になるかもしれないですね、これからね、確かに
ね、うん、で、これはみんながみんな知ってることじゃないよね、どう考えたって。これせめて B 祭を聞いてくれてる人はある程度ラジオに関心があるから知ってる人もいるかもしれないけれども、世の中的に考えたらさ、人口の 1% も知らないよね、絶対ワイド FM なんてもので。まあこれは何かという説明しておくと、まあ AM ラジオの受信環境が近年芳しくないとよろしくないと。これはまあ鉄筋コンクリートや鉄骨コンクリートみたいなもので建てられてる建物とかだとこう電波が入りにくいっていうのかな。
いや、うん、電波は通るんですよ、
うん、
まあ、通りにくいは通りにくいんですけど、
うん、
何よりもパソコンとか
電子機器か、
そうそうそう、それに弱いんですよ AM は。
で、まあ、なんつったら電波を乱してしまう、うん、分かりやすく電波をそれが乱してしまい、でなおかつ建物自体も入りにくい構造になりつつ、でプラス近年だと まあまあこれは大都市周辺にだけになっちゃうかもしれないけど、高い建物とか電波を遮るものとかも多くなっているというような、まあいろんな悪条件が重なってるわけですよ、 AM ラジオにとって。
例えば AM ラジオの前で、うん、もう今もうそれもすらあれですけど、蛍光灯をつけるとキューンと音が開いて
きた
んです
よ、昔。はいはいはい、
それと同じでモーターとかがついて、パソコンもファンでモーター入ったりしますから、
はい、
そういうのにあっという間に AM の電波がやられちゃうんで、聞けなくなって、う
ん、なんつったんですか、AM は脆弱なんですよ。
電波は届くけど、
はい、
昔ながらのやっぱ技術なんで、
はいはい、でそれでそれをなんつうの、保管するというところで、まあ、AM ラジオ局が FM でも電波を出させてくれというところで、それで、先週も話した余ってた FM の周波数帯、
うん、
だから昔で言う、NHK の1ちゃん2ちゃん3ちゃんみたいなのが、
テレビのアナログの1チャンネルか3チャンネル、
はい、が聞けたあの周波数帯だから90の上の方ですよね、90メガヘルツでしたっけ、うん、FM それの93とか その辺の
ワイド FM が開局するまでは 89.9 がマックスの高さだったんですけど、それを超えて、はいはい、
そのだから既存の FM 局よりも上の周波数帯で、で AM は電波出していいよと、ただしそんなに広い範囲で聞けちゃダメだよみたいなので、まあ今まあ実験的なのかな、まだで、その流れに乗っかる、まだ社会実験の勢い出てないのかな、
補完 FM 局って言ってる時点でまだなんか社会実験感ありますよね、正直言うとね。
確かにね。で、まあだから今は AM をメインにしながら、その実証実験的な感じで、まあ限られた範囲、30キロとかでしたっけ、かのところで聞けるようにしているというような感じの中で、流れとしてはAM ラジオ的に言うと FM のその補完放送が始まりつつのある流れの中で、 AM ラジオの送信所とかの維持のお金がかかりすぎるというところから、
その土地が広いの必要ですし、
でそこからのその全ラジオの FM 化みたいなこともいろいろ今流れとしてあるというようなところです。
名古屋の東海ラジオはもう完全に FM 化を目指すと言いながら、今 AM で中心的に本局の親局の133人は補完 AM 局として残すっていう、
なるほど、
逆になったと思って、
はいはい、
そういう動きもある。
だから、まあもしかするとそれが全国的になっていくのかもしんないし、まあ NHK みたいに AM を残し、もう完全に残してるところもあるし、
NHK は今 AM を1曲減らすってことは決まって
るんですけどね、はいはいはいはい、
第2をなくす
だけど、だから NHK は、まあ、FM を持ちつつ、 FM と AM は別のプログラムももちろん放送してるんですけれども、まあ、2つ持ってるというような状況 で、まあ、
我々いながら日本放送がどうするのか全然知らないですから、
知らない、
本当に知らない、びっくりするが入ってこないんで、これは
ただでもまあ全国的に考えてAM ラジオで FM 化という流れはちょっともう止められないかもしれないなというのは、もろもろのニュースだなんだとか見てて感じるところというところでございまして、まあとりあえずこれで、まあ、ワイドエフエムというのをご理解いただけたかなと。これ一応多分全国、もう全国のラジオ局でワイドエフエムやってますもんね、
うん、
確かそれこそ日本放送とか早めに始めたりしてましたけれども、うん、もうこれで多分全国の都道府県にあるラジオ局がワイドエフエムの放送を始めていて、うん、で
まあ、ならば止める実験をし始めてる、
AM を止める実況をし始めてて、で、まあ、ワイド FM 自体は、まあ、その全県をカバーできてはいないと思うんですけれどもっていうような感じです。都心部、各都道府県の都心部では FM で AM のラジオが聞けるというようなことを、まあ、ご説明した上でラジオに関するアンケート、いろいろ紹介していこうと思います。まずは静岡県浜松市、37歳社会人光493、私は現在全くラジオ聞きません、はい、いや
全然いいんです、
まあ、全然いいんです、
人それぞれですから、悲しいけど全然いいですそれ
は、ね、し、あの中高生の頃ラジオに接していて一度離れる、そして一度離れてずっと離れる、これは普通です、正常です、これがむしろ 私現在ラジオ全く聞きませんと。ラジオを聞いていたのは中学高校で高校時代で、それこそこの B 祭を聞くようになったのも西川貴教さんのオールナイトニッポンスーパーを聞いていたからなんですが、大学に行くとラジオを聞かなくなりました。これは正しいです。
私もそうでしたから。
はいはいはいあのね、大学にはラジオより楽しいことがいっぱいあるんです。
優先すべきものたくさん
あ
ります、はい、
あのね、これが一番多いと思う、パターンとして、うん、
高校まではね聞いたけど、
はいはい、
大学になると夜が自由になりますからね、
はいはい、しバイトもする、うん、お金も自由になる、うん、そうすると楽しいことはいっぱいありますよ、うん、時間、理由は時間が不規則になったということもありますが、その頃からネット配信が流行り始め、ああそういう要素も出てきましたが、
どのね、どの家のネット配信なんでしょうね、いろいろありますけど、
当時はその時間しか放送されないラジオと違い、見逃してもネット配信は後で見られるというのが大きかったです。
ああ、TVer とかそういうのを指してるってことですかね。
わかん、37歳だからどうだろうな、うん、大学時代だから15年、
37歳、俺と一緒か、
うん、
TVer とかだいぶ後だな、
そだから YouTube とか
そういうこと
でしょう、ね、ニコ動とかかもしれないですね、うんうん、なので現在はラジオと同様にテレビも見なくなり、 YouTube で全てこと足りてますと。ああなるほど。ああ逆に言うと光49さん、なぜこの番組は聞き続けてるのかは分からない。
まあもしかしたら我々が、うん、部屋を掃除しながら聞くようなテンションで、もしかしたらスマホから流してくれてるのかもしれないですけどね。
か、もしくは車で通勤してる時にみたいなことかもしれない。わざわざ、でもありえるよこれは。抜き差しもそうなのよ。わざわざまあほらやっぱさ、車運転してる時は映像が見られないじゃない、
うん、
でもなんか
で手持ちの iPod とかだと曲が同じ曲になっちゃう、
ね、はいはいはいはい。というのがまず1つ目でございまして、続いて東京都江東区モーリー、ラジオを聞いているか、ラジオを何で聞いているかですが、毎日ラジコで聞いてます。
ありがたい、
ありがたいですね。通勤中や仕事中にラジコをつけっぱなしで聞いています。
それはじゃあリアルタイム配信の俺聞いてくれてる、
そうね、
つかね、多分ね。
なるほど。ウェブ会議があるときは聞けませんが、うん、オンラインでの会議が増えて、仕事中にイヤホンをしている人が増えたため、ラジオを聞いててもバレないので毎日聞いてます。
そうか、そういう職場ありますよね。確かに確かに、ね、イヤホンしてたら浮いちゃう職場ってありましたもんね、今までね。
し、そうだから我々と全く違う、仕事環境ですよね。
そうそうそう、
パソコンに向かいながら、四六時中パソコンに向かいながら仕事してるという環境だと、
確かに確かに、
これはできるな。
昔自分がその一番最初に働いた職場そうだったもんな。イヤホンなんてできる環境じゃなかったから、
はいはい、
静かだったもんな、あれは。
だから昔はなんならそこにラジオが流れてたりとかすることもあったんですよね。
よく J-WAVE が流れてた、そこの職場は。
FM なんだよ結局。で毎日聞いてくれてる。土日はマラソンをしてますが、走ってると暇なのでラジオかポッドキャストを聞いてます、うん、このラジオっていうのもラジコでってことでしょうね、うん、これからもラジオを毎日聞いていきますということで、これはありがたいですね。これはこれあれなんですよ、だからそうね、あでもこのラジコで聞いてるのはリアルタイムではないのかもしれないですね。
あじゃあ好きなや
つタイムフリーとかを聞いてるのかもしれない。
仕事になりますそれ
ね。
右から東へ流せないやつですよ、ね、
これは正直おすすめしとくと、仕事しながら聞くのはオールナイトとかじゃなくて昼の番組がいいと思う。
本当に思いますよ。
あのね、作っててなんなんだけど、ながら聞きするのはやっぱ昼の番組ぐらいがいいのよ。
で我々もそれを目的に作った
んですよ。そう、ね、あの熱心に集中して聞かれるということではないと思いながら作ってるから、
うん、逆にそういう時間はそういうの当ててみてください。
はいはいはいはい。あのね、心地いいと思います。
本当心地いいと思いますよ、本当に。
ペンネームチーズ、年齢的に言うと30代半ば。ぶっちゃけ今はラジオ自発的には聞いてません。でも30代半ばなら当たり前です。それが聞いてるのはB サイト抜き差しだけですねと。あラジオを自発的に聞くのは昔聞いてたクリームシチューのオールナイトや、うん、西川貴教のオールナイトが復活した時など特別な時だけです、 いやでもまあこの距離感よね、
うん、
正しい距離感だと思う、ラジオとの向き合い方として、うん、以前はオードリーや乃木坂新内さんのオールナイトなどを聞いてましたが、聞く時間がなくなって残ったのが B サイド抜き差しになりましたと。うん、だからこのオードリーのオールナイトも、新内さんのオールナイトも聞き方としてリアルタイムだったのかタイムフリーだったのかっていうところですよね、うん、リアルタイムで30代の半ばの人にオールナイトに付き合ってくれっていう気はあまりないよ正直。
いや大変ですよ。
いや大変だよ、
翌朝7時半とかの時ですよ。
そうだよ
無理ですよ。そ
んなだって我々スタッフだって起きないんだから、その時間には
絶対ないです朝早いなと思ってるのが8時起きですから、
ね、はいはいはいいやもうこれは正しいよ。でも新内さんのオールナイトを乃木坂のオールナイトではなく乃木坂新内さんのオールナイトだとしたら、乃木坂のオールナイトになって多分4年5年経ってると思うから、うん、5年ぐらい前まではもしかすると聞いてくれてたのかな、うん、いやもう十分ですよ。5年前で30代半ばだったら、まあ、30デコボコのところ、う
ん、どっかでオールナイトかでやっぱり、
うん、
先にやっぱだからタレントさんのトーク番組中心の聞き方が多いとリタイアは多くなりますよね、どうしてもね。
はいはいはいはい、
年齢で、
はい、
昼の番組も一緒に併用してたら多分長いことをつけ
るんですけど、そうそうそうそうそう、ラジコなどで聞けますが、個人的にはラジコなどのクリアな音質があまり好きではありませんと。
わかる、
出ました、うん、このAM ラジオ原理主義者で我々と同様の
いやけど最初ラジコでオールナイト聞いた時違和感感じましたもん。
うん、いや
それは多分石川さんもスタジオにいたからだからあれですけど、
まあスタジオいるからあれだし、まあラジコの便利さというのはものすごくある。このラジコプレミアムで入るとまあ月々何百円かお金払うと全国のラジオが聞ける、しかもタイムフリーで聞ける、めちゃめちゃいい。だけど一度この久しぶりにこうラジカセラジオ聞いてしまうとやっぱりこっちになるのよ
あと
好きなのよ。
どうしても多分ミキシングのチューニングも、
うん、
AM のノイズが入ってることを前提にしてるから、
はいはいはい、
ちょっと AM の声をラジコとかで聞くとシャリシャリしてるんですよね、ちょっとだけ。
ああなるほどね、
うん、AFM の曲のラジオに比べると、それって車で聞くとエンジンに負けんすよ。
はいはいはいはい、
すんごいわかる。
子供の頃ラジオを聞くといえばノイズ混じりが当たり前だったので、うん、ラジオイコールノイズがあるというものが体に染み付いていて、うん、クリアな音質に違和感があってラジカセとかから流れる多少ノイズがある方が好きで心地いいですと、うん、ちなみに AM ステレオに関しては初耳でしたと
まあそうです
ワイド FM をよく分かってませんと、ちゃんと聞ければそこまで求めてないというのが個人的な意見です
そんなこと気にしてる君、あれ先週も言ったけどそんなこと気にしてる人いない
いないああ
けどノイズは分かるな。あのちょうど1年前に55時間あったじゃないですか、
オールナイト、はい、
はい、で55時間スペシャルのトップバッターがナイナイだったからっていうだけでアバン作ったんですよ、
はい、
一応ね普通に始めるってアイデアもあったんですけど、
はいはい、
いや55時間の最初だからやっぱ全体の頭は作んないとってなって作った時、多分誰も覚えてないと思うんですけど、自分一応 AM のノイズが走るスイッチオンのところが初めてですよ、
はいはいはい
はい、スッとところ、
はい、
やっぱそれが大事だなと思って。
これさあの例えば俺が大好きな相棒あるじゃないですか、
うん、
相棒俺は TVer で見てるんですけど、うん、相棒っていうのは、まあ、地上波でもそうなんですけれども、うん、あのおそらく多分ご覧になってる方に年配の方も多いっていうところの配慮から、
うん、
副音声があって、うん、でまあ、目の不自由な方でもその副音声で聞きながらドラマをお楽しみいただけますみたいな
解説放送ですね、
はい、で相棒は TVer でも普通の本編と解説版を上げてるんですよ、
はいはいはい、
それと同様にラジコもノイズ混じりバージョンだし
だけどラジコに
はい、はい、
ひとたびボタンを押せばノイズなんてかぶせられそうですけどね。
ああ昔ながらのノイズ混じりがいい方
一時期これ俺全然公式見解でも何でもないですけど、
はい、
聞いていてなんですけど、
はい、
大阪の ABC ラジオだけが、
うん、
すんごい濁って配信してたんですよ、
はいはいはい、
多分それなんじゃないかなと思うんですよね。
ノイズをノイズっぽいところをあえて
出してたラジコ。
はいはい、
もうさすがに戻ってましたけど、
はい、これだからもちろん今時この ラジコからラジオに入った人はもうクリアな音でないと馴染めないじゃないですか。ただ我々のような AM ラジオ原理主義者は欲しいですよね。
ちょっとエモい新機能ですよね、それはね。
これなんじゃねえか。
我々が何を言おうとラジコ社がやるかやらないかだけで言ったとて我々には一銭も入ってこないですからね。
でもこれさ、システム的に考えたらさ、フィルターみたいのをさスピーカーに かければいいだけの話だから、ボタン一つできるよねきっと。
あの変な話一番上の 10kHz を下げるだけでも AM っぽくなるはずですから。
し、なんならノイズの SE をちょっと入れたりとかして、
うん、あとボタンを押すたびにキンキンキンって迷惑迷惑
これいいんじゃない。それだとなんか一部の層はおいいじゃんってなってくれそうだよね。これちょっとラジコ社に提案したいね。この機能あったら、
まあ、すでに議論はしてそうですけどね、なんとなくね。
そうなのかな。
ただやっぱり広告にそのものを音を乗っけるっていう倫理観どうなんだみたいな話になるじゃないですか。
まあね。でもな、一部のさ原理主義者は求めてんのよ。原理主義者怒ると怖いよ。
ね、広告に手加えるって大きいことになる。
うん、一部の原理主義者でもそっちの方がいいっていうよ。
どちらかって言ったら、なんだろう、そういうアプリを開発してほしいですね。
あ、ノイズが被ってくるアプリ。
そうすればなんかラジコとはまた別ですよ。
はいはいはいはい。
全てのだからね、サブスクで聴いた音楽も AM っぽくなるっていう。
はいはいはいはい。だからレコードっぽくなるみたいな。
そうそうそうそう。
ちょっとこのラジオに関さなきゃアンケートまだいっぱい来てるんで、ちょっと一回 CM を挟んでですね、この後も引き続き、ご紹介していこうと思います。間に合うかな、三浦 CM が。
変なページに集中して
。石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。
こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り、君がいるだけでアドレ香り、愛しすぎて君を抱きしめて痛いよ痛いよ、アドレ香り、幸せな風、
この前この B サイで使ってるこのミキサータクっていうのが実はもう何つったらいいんですか、優秀だというところで、うん、今実はですね、だったら B サイを AM 音質にできるんじゃねえかというところで、
三浦がいろ
いろやっていく。今ちょっとですね、まあこれ簡単に言うとエコーとかを使うと音質を悪くしたりよくできたりできるっていうところで、
まあ、図らずしもね、今、
はいはい、
高周囲域をなくしましたけど、
はい、
これだけでもだいぶ M っぽく
なる、 AM っぽくなってるんじゃねえか説、
うん、ただ、
はいはいはい、
図らずしって後ろのねルーターがうるさいから、
うるさいっていうね、
すでにね
AM 感が出てるってこれがこのミキサー卓で作れる AM っぽい音質。
あ、けどだいぶっぽくなってるんじゃないですかね、多分、はいはい、喋っちゃってるからあれだけど、
これどうですかね、これリスナーのみんな、
これちょっと一回ジングルこれで出してみていいですか。
いいよいいよいいよ、
ね、
これどうですか、 AM っぽさ出てますか、こういう感じじゃなかったですか AM ラジオって。ちょっとジングルいきますよ。
アルミスアルミスこんな
なことをやってるの両親は知ってるのあなたるみさってあなたるみさって天狗のおばあちゃんも見てるよ
いいじゃない。いや全然違いますね、まあ、全然クリアですね、
うん、多少スカスカ感 AM っぽい、うん、わらばんし感は出てるんじゃないかっていうところはあるんですけど、うん、まあまあまあこうやって一応なんとなくまあ、AM に近づけることはできなくはない、うん、ただまあちょっとなんつうのまあラジオノイズ的なものを載せることは難しい
かな。ちょっと一回もう一回いいですか。
もう一回言ってみて。
あ、
全然変わんないですね。戻しまーす。
はい、戻します。
クリアになってきますよ。
はいはいはいはい、
はい、
さあいうところで、でもまあさ
あ全然聞こえ方違います
ね。聞こえ方違いますか。
全然違いますね。
AM 特有のこう音質っていうのは言葉で解説するとどういう感じになるんですか。うん、
え
？AM 特有の中域が強い。
あ、中域が高周波がまずない。高域がない。
高いところがない。うん、はいはいはい。
あと常にベースレッジートとか乗ってる。
あとだからなんつったのかな。
こもってるんですよね。
話し声が強調されるけれども、うん、広がりがないみたいなことか、
うん、
みたいなのが AM っぽい感じなんですけれども、続いてメール紹介していきましょう。千葉県印西市アビコロッテ、ラジオ何で聞いてるかということですが、自分はスマホとまあラジコってことでしょうね。手回しハンドル付きのラジオを使っています。
うん、
はいはい、これはもう災害の時とかに役に立つやつですね。スマホではラジコ、マイチューナーラジオ、
うん、
これ何ですか、アプリですか、マイチューナーラジオ
何ですかそれ。
これは
マイチュー、私のチューナーラジオってことじゃないですか。
ポッドキャストで聞いてますと。ラジコでは、TBS ラジオの木梨の会、石橋貴明のゲートセブンを欠かさず聞いてます。あ、トンネルズさん好きなのかな、
うん、
ブルーンさんと同じですよ。マイチューナーラジオでは地方のラジオを主に聞いていて、うん、FM ジャガという帯広のラジオ局のものを聞いてます。うん、これはあれですかね、もしかするとコミュニティ FM が聞けるやつじゃないですか。
ああ、そういうのもあるかもしれないです
ね。はいはいはいはい、はい、今ちょっといろいろ三浦が
つまみを、うん、やっぱダメでしたね。
ダメでしたか。その中でも十勝魂778という番組を B 祭と同じぐらい長い期間で聞いてますと。
うん、
DJ は栗谷正弘さんという北海道の方で、出身の方で、話し方に特徴があり、こちらの番組にもネタを送ったりしていますと。ポッドキャストは B 祭、それから大吉ポッドキャスト、一旦ここにいます。あ、花丸大吉の大吉さんがやってる、うん、赤江さんの番組のスピンオフ的なやつですよね。うん、玉結びのスピンオフ的なやつ、それから、バナナマンさんのバナナムーンゴールド、青森県人しか出ないっていう番組があるんだ、うん、それと安住紳一郎さんの日曜天国を聞いてますと。手回しラジオはハンドルを回してラジオが聞けるか確認するくらいで、特に番組は決めていませんが、週に一度は回して15分ぐらい聞いてますということで、まあ手回しラジオはこれ大事です。週に1回とか動かしてちゃんと動くかどうか、
防災のね、
はいはい、
管理という意味では大事ですね。
はいはいはいはい、いうことでございまして、へえ、まあでもこのちょっと見てみようか、マイチューナーレディオ。
マイチューナーレディオっていうアプリがあるんですか。
多分でもこれコミュニティ FM が聞ける系のやつじゃねえかなと思うんですけどね。
タイマルラジオとかそういうのだったんですけど。
はいはいはい、あとこれはちょっと待って、これコピーシーの、さすがに我々もコミュニティ FM までには手出してないですからね。マイチューナーラジオ、ウィキペディア、
あ、世界中のラジオ局をストリーミングで聞くことができる、さまざまなプラットフォームのサービス、
ポルトガルの日本社を置く開発会社が所有していると。これマイチューナーレディオ、あれですね、これ英語のウィキペディアしかないですね。うん、これ日本語に訳してみようか。インターネットラジオアプリディレクトリプラットフォームですと。開発会社はポルトガルのポルトに拠点を置き、2010年に設立されたと。5万以上のラジオ局があんだって。世界中から100万のポッドキャスト が聞けると。
へ、海外の多くの FM 局はインターネットで同時配信してるのが普通だからこういうことができるそうです。
なるほどなるほど。まあだから海外でも聞けるラジコみたいなことでしょうね、きっと。はあ、なるほど。これ、まあ、
日本はね、そういう意味では放送法でガッチガチですからね。
だからこういうところにおそらくコミュニティ FM とかが参加してるんでしょうね、きっと。
いや、日本語の聞けるラジオはないって感じですよ、これ。
日本語の聞けるラジオはない、
うん、海外の放送局しか聞けない。
なるほど。でもまあ、あ、でもラジオ日本、ちょっと待って、
なんなんでしょうね、
これはどうなんだ。
一旦 CM 行って確認しておきましょうか。
そうだね、一旦これは2部はこれで終了しましょう。これ有効性が高い可能性があるな。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。